大人でもねアニメとかも実は見れるようになったりとかしますもんね、
うん、そうですね。あの特にポケモンのアニメって、ね、あの親子で見てほしいっていうのがあって、
うん、
子供向けにもあの大人が見ても楽しめるようにって作ってるような形なんで、はいはいはい、まあ、ちょっとそういうのを見たことがあって。
あ、そうなんですね、
うん、
ゲームもねだってあれ大人がやっても全然できるじゃない
です
か。
そうですね、
そうなんです。
それこそ一番やってたのが大人の大学生の時ですからね。
そうそうそう、僕も一番やってたのは高校の時かもしれない、
うん、あの大学ちょうど 4回生の夏ですよ、
はいはいはい、
あの時にもうあの、まあ、私ねあの文系やったんで、
はいはい、
まあ、大体単位も取り終わって夏休み暇やなと
来た、
何しようと友達でね喋ってたら、なんかポケモンの世界大会やるらしいぞと。
あ、出た出た出た。
昔はねやっぱりあの大会って言ったらあのどこか集まってあのね、そうやって日本一を決めて、で日本一になれたら次また世界でどこかで集まってってなんですけど、
はいはいはい、
ポケモンもあの自分たちの世代ではあのネットを使っての対戦っていうのがもう普及してたんで、
はいはい、
だから、まあ、あのどこにもいながら、まあ、ネットさえつないでおけば、そしたら、まあ、ポケモンの対戦ができるっていうのね。そうなんですよ。でそれでこうねあの暇を持て余しすぎてめちゃめちゃポケモン育ててあのあらゆるポケモン研究してみたいな、ね、
ポケモンってねあれもう奥深すぎてやばい
ですよね。そうね、
もうねただのゲームじゃないんですよあれ、
うん、
いやただのゲームなんでしょうけど。そうもうなんかあのなんていうんですかね、絶対の正解がないんで、
うん、そうなんですよ、
日々研究なんですよあれ、
うん、
そうあのどれがいいとかじゃなくて、な
ん
か、
うん、
一つのポケモンに対してもちょっと使い方というのが何通りもあって、
うん、
そう、育て方が人によるんですよね。
そう、
そうそうそう。
だから同じポケモンあの10匹ぐらい育ててましたよ。
そうそうそう。もうそうなってました。これ何よ。
そう、これ何よ。これ何よ。
そう。あれはでもね、そのいい社会勉強ですよね。
うん、
そうそうそうそうそう。この人はこれが得意。
うん、
そうそう。
そうだからあの当時で出てきてたポケモン、敵として出てきた時にねこう対策やっぱり考えておかないといけないんで、
はいはいはい、
このポケモンだったらこういう技を打ってくるみたいなのも全部覚えてましたからね、はいはい、これがこう来たらこう
返す、もうこのパターンである
、そうこのパターンで。でやっぱりまああのねあのみんなこうセンサー万別とはいえ人気のポケモンが固まってくるんですよ、
はいはいはい、
でその人気のポケモン用に対してまあよく一番有名だったのがね、あのガブリアスっていうポケモンがいて、まあ、あの本当にポケモンの中ですごい強いドラゴンのポケモンなんですけど、
はい、
このポケモンの必殺技を絶対 HP1 で耐えるようなあのステータスの調整ってしたりとかいろいろ、まあ、ステータスを結構割り振ったりとかできるんですよね。
うこうなってくるとね、もうねちょっと子供が立ち入る隙間じゃなくなってくる。
そうなんです。
そうそうそうそう。
でそのギリギリ耐える防御力を振ってあとは全部攻撃に回すってかね。
そう、なんならそのゲームのそのなんていうか廃人とかそのゲームにこうのめり込む人たちをこう作り出したのはもうポケモンじゃないかと思うぐらいの。
そう。だからそのねあの仮想敵によってポケモンを何匹も用意しておかなきゃいけない。だから先ほど言ったようにもう10匹もポケモン同じポケモンを育ててるみたいなことになるんですね。
もうねあのこれがポケモンの楽しみ方ですよ。楽しみなんですよ。そうなんです。あんなピカチュウがね、こうなんか表だって出てる裏でこう実はこんなに壊れないんですよ。その戦略がこういろいろこう繰り広げられてるゲームなんですよ、ね。うん、
いやもちろんあのピカチュウが可愛いって言ってね、うん、そうやってめでるゲームでもあるから。あの楽しみ方の一つですか。
確かにね、うん、そう。それはそうかもしれない。
そう、でもそうやってやっぱり突き詰めてったらすごいあの、ね、戦略的にね、本当にそれこそやっぱりあの将棋みたいなとかね、ああいう、まあ、ゲームの中でもこうあの立ち振る舞い考えてこう動かしていくみたいな、そういうところの、
確かにね、
うん、
そう将棋か、確かに将棋って言われたら確かにそうかもしれないです。持ち駒の中で、ね、うん、いかにいい戦略をその場の今にその場の一番いい判断を突き進んでいって、
そうなんです。
そうで、どっかの選択のこの分かれ道があってそこでミスったらもう終わりとかね。
まあでも運の要素とかもねありますから、
ね、
将棋というよりか、まあ、例えば麻雀みたいなとか
ね。麻雀ね、
うん、麻雀とかポーカーとかああいう、
はいはいはい、
運要素も混じったような駆け引きがね。
確かに あれですか、トムさんって麻雀するんですか。
うん、まあ、いや僕はね、パス、麻雀はしないです。
あ、そう、麻雀しないですか。学生の時って周りって結構麻雀とかしました。
あ、してる人はいたんですけど、やっぱり少なくなってますね。
あ、そうですか。やっぱ麻雀よりポケモンなんですね。
それは否めない。多分麻雀よりもポケモンしてる人の方が多かったと思います。
そうなんです。
だって大学生の時とか、あの学祭でポケモン大会とかありましたからね。
マジですか。やばそうや。でも
そう、まあ大学のそういうね、あのもちろん体育会系とか 文化系とかの、はいはい、いろんな部活とかサークルとかあるわけですよ、
はいはい、
そっからまああのエントリー募って、で大学 の一番大きいホールがあって、
はい、
そこを夕方貸し切って、
すごい、
そこでポケモンバトルの大会をするっていうね。
すごいわ。
先予選やっといて決勝8人ぐらいで、
はいはい、
そこで大会やって、
大きいスクリーンとかに映す、
大きいスクリーンで。
まるでイベント、うん、そう、最近の学、あのね、最近の若者はあれなんですね、そっち方向にこうみんなが行っちゃってるんですよ。グッとこ
うグッとね、
グッとね。いや、もちろんあれですよ、あのちゃんとスポーツもしますから、
ね、うん、もちろんもちろん。
そうそうそう、
いやだってあのゆとり世代でね、一番あので活躍した代表で言うと羽生結弦君とか、ね、
あ、そうですよ、そうそうそ
う、うん、
そうですよ、
そう、スポーツ強い世代多いですからね。
そうなんですよ。でも大谷もそうですからね。
あ、そうですね、
そうですよ、
うん、
我々はスポーツはそんな、なんですか、代表的な、
ね、まあね、我々は
たしなんでる程度ですけど、
うん、
そう、昔でもそう思うと我々そのポケモンから、
はい、
派生していってる世代ですけど、やっぱりあの、まあ、さっきもありましたけど、パソコンと、
うん、
あともう一個の世代で言うとね、携帯電話の世代なんですよ。
そうですね、
そうなんですよ。あの一番最初の携帯電話ってね、やっぱあの皆さんご存知の通りかもしれないですけど、ショルダーホンでね、
しもしもってやつ
ですね。そうそうそう、しもしものやつですよ。でもあんねんね、ショルダーホンなんか持ってた人っていうのは結構限られてるわけで、
うん、
そう、あそこからこの普及したのが、いわゆる手で持てる携帯電話。
そうですね、そう、
あの点キーがついてて、
うん、
あの白黒の液晶で、
はい、
でアンテナがビッて伸びる、
うん、
あのタイプ。その当時ね、通貨とかあったりとか。
そうですね、して、
トムさんってあれですか、 どのタイプの携帯から持ち始めた。
でもやっぱりカラーになってからですね。
はいはいはい、
うん、
折りたためるタイプだったん
ですか。折りたためるタイプではないんですけど、なんていうんですかね、こう携帯電話がスライドしてこう
出た
天気が出てくる。
出た、スライド。懐かしい。そうそうそう、あのね、その白黒のタイミングからどんどん液晶がカラーになっていって、はい、
そうですね、
でだんだんだんだんその、ね、情報量が多くなってくると、
うん、
みんなね、人間は画面を大きくすればいいじゃないかっていう話。まあ今のねスマートフォンでも一緒ですけど、
はい、
画面を大きくしていた結果携帯が2つ折りになったんですよね。
そうですね。そう。
あれ画期的でしたよね。
うん、
あれもう日本の大発明ですわ、ね。で2つ折りになったらみんなこう同じ人と同じじゃつまらない勢がだんだん出てくるわけですよ、はい、そうすると携帯をスライドさせたりとか。
そうです、スライドさせたりとか。そう、
画面とこの何ていうんですかね、文字盤のところがこう2つになってる、文字盤のシャッて出る、
シャッて。
そうそうそうそう。とかあの同じ形してるんですけど画面がくるって回転するんですよね。
あ、はい、あ、スライドというよりくるって回転するタイプですね。
あ、持ってました。
はい、
あれね、あ、確かリボルバーっていうんですよ、確かね。
まさに回転。
そうそうそうそう、そう、あの世代にあのドコモと au と、
うん、
ボーダフォンの世代ですね。
そうです、ボーダフォンですね。
懐かしいな。そうなんですね、あの時代がね、うん、とても日本 あの、まあ、今思えばもうガラパゴスとかって言われちゃってますけど、うん、あれがもう日本の技術の一番の僕は結晶だと思ってるんです。
そうですね。
もうね、あの時代はね、やばかったです、
うん、ガラパゴスって言われてましたけどね、結局あの後、
う
ん、iPhone がみんな採用してってね、
標
準になりましたから。
そうなんですよ。
カメラもそうですし、まあ、テレビはね、なんていうんですかね、まあ、ネット配信だったりとかで対応するみたいな感じになりましたけどね。
そうです、そうです、
うん、あとお財布携帯とかもね、NFC って、うん、iPhone に途中からつきましたし、
そうです、そうです、そうです。何のせ、あれですか、赤外線ぐらいですか、
ね、赤外線ぐらいですかね、うん、あれか、あと着歌とかあったやつが、あ、
着
歌、ね、iPhone に移ってようなストリーミングサービスとか、
はいはいはい、そうですよね。でもそのやっぱ日本の多分あれ、その携帯の使われ方っていう文化を理解してるかどうかはよく分かんないですけど、うんうん、あれをしっかり研究した結果なのか、ね、大体のサービスが iPhone で今使えてますもんね。
そうですね、
そうなんですよ。もう僕ね、携帯語らせるとやばいですよ。携帯めちゃくちゃ好きなんで
最初はどんな携帯使ってたんですか。
最初はもうあれ2つ折りで画面がくるっと回転するタイプです、はい、覚えてます？
あります、あります。
パカッと開くんですけど、画面のところがここ180度回転
して、180度回転して、
で戻すと、そう、画面だけになるんですね。
画面だ。その時にちょうどワンセグとか使えるんだったよね。
そう、
要はポータブルテレビですよね。もう
そうなんですよ。
アンテナ伸ばして、
そう、あの頃ね、携帯にアンテナがついてるのがかっこいい世代でしょ、うん、おアンテナついてるわえらいわってなってるんですけど、うん、とかね、うん、そうそう、でちょっとずつちょっとずつ、携帯がどんどんどんどん爆発的にそれこそ普及していって、
はい、
であれですよね、そっからのイノベーションがスマートフォンの登場ですね。
そうですね、
そう、 iPhone が、ね、出てきて、
うん、
なんだこのかまぼこの板はと最初はね僕は思ってたわけですよ、
うん、
一番最初スマートフォンって何持ったんですか。
スマートフォン一番最初に持ったのは何でしたっけね。その前にiPod は持ってたんですよ。
あ、 iPod は僕も
持ってました。 iPod
Touch、 はいはいはい、
うん、だから iPhone ではなかったんですけどね。
あ、なるほどなるほど。
で最初に持った携帯自体はアクオスだったっけな、確か。
アクオスね、
はい、
アクオスはね、そうね、
まあアクオス本は今しぶとくね、残ってますからね。
残ってます、残ってます。そう、iPod Touch ね、あったな、
うん、
あれですか、 iPod Touch 行き着くまではずっと iPod を使ってたんですか、
はい、その前はウォークマン使ってましたね。
出ましたね、はい、ウォークマンね。
そうで、まあ、本当にもう最初買った時は音楽プレイヤーとして買ったんですけどよくよくやってみたら、お、これ音楽プレイヤー以外のことでもいろいろ使えるじゃん。
いろいろ使える。あれちっちゃいパソコンですからね。
そうですね、本当に。
そうそうそう、うん、そうや、ウォークマン派だったんですね。
そうなんですよ。
僕は一番最初はなんかよくわからない安い、
ね、はい、
メモリープレイヤーだったんですよくわからない安い、
よくわからない安い、マイクロ SD なんか入れるやつか。
そうそうそう、よくわからない安いそう、900円ぐらいで売ってるよくわからない安いやつ、はい、そうそう。でその前は CD プレイヤーです
ね。ああ、それで言ったら MD ウォークマンでしたね。
あ、 MD ね、もう今やね、うん、MD を再生する媒体が難しいですけど、難しいぐらいですけどそう、 MD もうなんかなくなっちゃいましたもんね。
うん、 MD はね、
もう CD はまあしぶとく残ってますけど、
うん、
それでも CD もだいたいストリーミングとかに奪われちゃって。
そうですね、まあ CD は今も売ってるんでですけど。
そうですよね。でから行くと、そうそう、でそこから僕 iPod に行ったんですよね。
うん、
で iPod の
iPod ですよね。クラシ、まあじゃあ、まあ今というかクラシックって呼ばれてた。
そうそうそう、
ホイールをカリカリするのがすごい羨ましくて。
そう、あれめっちゃね、めっちゃあれがよくて買ったんです iPod ね。
そうなんですよ。僕はねウォークマン派だったんで、
はいはいはい、まあ、
ボタンポチポチなんですよね。
出た出た出た。
で隣にいる友達がね、iPod 買って、
そうそうそう、
iPod はホイールをカリカリカリって回す。
まあそのね、この上下のスクロールができるんですよね、あれ、
はい、
そうそうそうそう
画面も大きいし。
そう、画面大きいし、ね、
うん、
いいなってあれ。しかもね、あれね、いい音になるんですよ。コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロ、心地いいみたいな。
そこのとこすごい分かってはるなってやっぱ。
そう、ああいうね、ああいうものづくりが日本のものづくりできないから、ね。そうなんですよ。で取って代わられちゃうんですけど。
うん、
そう
ですね。
そう。で、iPhone 行って、でも今やね、 うん、携帯にとって変わったスマートフォンが設計して、みんな同じ形、うん、あのね、みんな私はスライド、私はリボルバー、私は開いてパカって回るみたいな、あの古き良き時代はどこに行ったんだと思ってみんな同じってなっちゃって、
最初出始める頃はね結構そういうのあったん
ですね。そうそうそうそう、
やっぱり、ね、徐々にこの形がいいって分かってきたんでしょうね、みんな。
そう、今もだってiPhone でしょほとんど。そうで、 iPhone って言ってもでもスマートフォンって言っても、
うん、あの
普通の Android って言ってもだって iPhone ライクじゃないですか。
iPhone ライク、まあそうです ね、 ね、
なかなかなかなか辛いのもありますね。まあ、iPhone がこう寄せにいってるのかもあるかもしれないですけど、
実はね、あの今 iPhone X の時に出た、
うん、
あのなんていうんですかね、
切り欠き、
そう切り欠き、あれ自体は実は最初に出たのは Android なんですよ。
あのギャラクシー
でじゃないです
よ、ファーウェイ、
ね、ちょっとメーカー忘れたんですけど、あのエッセンシャルフォンっていうのもあるんですよ。
はい、
あっちの方が先なんです。
なるほど。
これね、あの Android の父って言われてるあの人が作った携帯なんです。
アンドロイドってお父さんがいるんですか。
そう、お父さんがいるんです。
お母さんは誰ですか。
お母さんはちょっと分かんないですけど
あ、これがエッセンシャル。
そう、こいつがね切り欠き持ってて、これ実は10より前に販売してるんですよね。
へえ、あ、そんまや、
うん、
こういうのがあるんや。え、これって日本で売ってます。
今はもう売ってますよ。
ほん
ま、楽天モバイルとかにも。
あ、そういう感じで売ってる、
うん。
そう、最近ね、僕ね携帯電話がね変えたいなってちょっとずっと実は思ってて、
はい、
僕使ってるのが iPhone SE な
ん
です
、うん、
種類としては結構古い iPhone なんですね。
そうですね、
世代としては何年前かな、 iPhone SE って。
いや、でも SE なんで 3,4 年ぐらい前だと思いますよ。
あれ、そうでしたっけ、
うん、
iPhone SE
あった2016年ですね。
あ、
販売自体は。
なるほどね。あ、うん、それ相応とまだまだですね、一応。
まあ、
で僕は iPhone SE の、前は 5S やったんですよ。 5S、
うん、5S
大きさは同じのやつで、
そうそうそう
そうそう、いわゆる4インチスマートフォンって言われる、
うん、
あの手のひらに収まりのいいサイズのやつなんですよ、
ね、そうですね。
そうそうそうそうそう、で最近見るとスマートフォン画面でかすぎてちょっとね、僕手ついていかないですよ
今もう4インチのスマートフォンっていうのは多分売ってないんですよ、ね、
存在してないでしょそうなんですよ。
僕もあの SE 使ってたんで。
あ、そうなんですか。
そうそう、
今使ってるのは何ですかそれ。
今これはね、ギャラクシーです。
ギャラクシーの、
ギャラクシーの S8 プラスってやつです。
うーん、
まあこれプラスなんで大きいサイズのやつですね。
はいはいはい。
まあただ画面自体がかなり、あの今のギャラクシー特に横幅がほとんどないんで。
画面広いや、だって画面に僕の携帯がそのまま埋まるんですよ広画面あ、そう、
まあ、ただなんでギリギリまで画面使ってるんで、まあまあ、サイズ自体はそこそこやっぱり大きいんですけど、うん、手の収まり自体は結構良くて。
あ、そうなんですか。
うん、
そう、もうね、もうちょっとね、そう、僕はその SE に慣れちゃって、 5S、SE の世代なんで、
うん、
もう体が全部そのスマートフォンの形にできてるで、
すごい。
そうそう、今でも SE も結構ね、
そうですね、
根強い人気、
根強い人気が周りでも結構使ってる人多いです
よね。多いですか。
うん、 SE がね、あの一説によれば、あのスティーブ・ジョブズはね、あの2011年でしたっけ、あの、
うんうんうん、
亡くなられて、
うんうん、
その時にあのなんで出てたのがちょうど iPhone5、
うん、そうそうそう、
5はまだ出てなかったんですよ実は。
4S
の世代なんですよね。そうそうそう、ただ5はあのスティーブ・ジョブズ本人があの、まあ、OK 出して販売するっていう風になってたんで、実質的に5が、
はい、あの
遺作じゃないかみたいなの言われてて、
はいはい、
で要はiPhone5 とサイズは一緒なんですよ、ね、
そうです、
見た目 もほぼ一緒です。
一緒ですね、
うん、だから本当にスティーブ・ジョブズが関わった最後の iPhone の、まあ、血を受け継いでるみたいな。
そうですよ、
うん、
もうね、このサイズはね僕大好きなんですよ。
これ以降どんどんどんどん大きくなっていったんで、
なんかね、あのネットのあのなんか そのネットでこうなんか騒いでるいじってるやつらはなんか iPhone なんか20とかって言うのかな、いやなんかライトセーバーの
あの iPad でだから次 iCarpet って言って2回
中そうそうそうもうちょっとね画面でかいの僕勘弁なんですよねそうちょっとね最近いいスマートフォンが実は探してる